ようございます。聖書と福音の時間です。ゴールデンウィーク真っ只中の日曜日、お出かけの予定の方も家でゆっくりという方もおられると思います。人が殺到する場所にはやはりそれなりの魅力があるもの、でもあまり人に注目されないものの中にも大きな価値があったりもします。本当の価値に目を留められたらいいなと思います。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。今から60数年前、アメリカハリウッド映画に聖衣という作品がありました。聖なる衣と書いて聖衣です。これはイエス・キリストが十字架にかかる直前まで身につけていた上着のことなのです。この映画を作成するために2000人以上のエキストラが集められました。当時はコンピューターグラフィックの技術がまだありませんから、何から何まで実写する以外にありません。それで2000人以上のエキストラに2000年前のローマ時代の衣装を身につけさせて撮影したんです。しかし撮影前に助監督が高台に立って念入りにチェックする必要があったのです。というのは、着ている衣装はローマ時代のものなのですが、着ている人々は現代のアメリカ人だったからです。それで助監督はスピーカーで指摘するんですね。そこの人、腕時計取りなさい。後ろの人、ガム噛むのやめろ。端っこの人、ネックレス外しなさい。エキストラたちは2000年前にはなかったものを身につけてたんですね。それは2000人も人が集まってたら自分一人くらいは手抜きをしていても見つからないだろうという穴取りがあったからです。しかし見る人には見えるんですね。今この世界には73億人の人間が生きています。いかにたくさんの人間がいたとしても、一人一人をご覧になっている方がおられるのです。それは、あなたをお作りになった神です。この世界の創造主なのです。今日はこの創造主神の言葉をご紹介いたしましょう。キリストも一度、罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは、肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。ここから、三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、罪とは、神の身元から離れることである、という点です。神の身元から離れるとは、自分の作り主との関係を断ち切って、神などいないという人生観で生きることなのです。どうしてこれが罪と言われねばならないんでしょう。恩知らずなことだからです。少し前の話ですが、私はある女子高生の話を聞いたんです。実は彼女は新入生となったことで、親からおしゃれな自転車をプレゼントされたんです。家から最寄り駅まで20分ほどかかります。クラブ活動で遅くなる日もあり、安全のために新しい自転車を買ってもらったんですね。ところが乗って数日も経たないうちに、それを盗まれてしまったのです。彼女は警察に届けるだけではじっとしていられなくなり、来る日も来る日も駅をいくつも探して回ったんですね。その間駅までは歩いて通ったそうです。そして捜索2ヶ月余り経った時、とうとう彼女は盗まれた自分の自転車を発見するんです。ところで、その自転車を見ると、取られた時にはなかったカゴがついていたそうです。さらに荷台にピンク色のゴム紐が巻き付けられていたそうです。そして自分の名前の部分はきれいに削り取られていますが、その削り跡が自分の名前だって言うんですね。驚くべきことに、鍵が二重にロックされてる。ドキドキしながらその自転車を触っていると、今の持ち主がやってきたのです。そして、ちょっと何してるのと詰め寄ってきたんですね。 彼女は勇気を出して、これは私のものです。あなた盗んだでしょうと叫び立てました。すると相手は、うるせえと罵りながら彼女に詰め寄ってきたので、携帯電話で110番をかけ始めると、突然走り出したって言うんですね。まあよく無事で済んでよかったねとねぎらったのですが、盗まれた自分より盗んだ犯人の方がすごい剣幕だったので、後になってから腹が立って仕方がないと言ってました。厚かましいのにも程があるというわけです。ところで、神様の主権を認めないということは、あの自転車泥棒の態度と本質的には変わらないのではないかなと私は思うのです。というのは、私たちは皆、神がお作りになったものをただで使って生きているからです。私たちが生きるためには地球が必要です。水も必要です。太陽も必要です。エネルギーや重力も必要です。空気がなければ10分と生きていることはできないでしょう。そして今言ったなくてはならないものは皆人間の手による作品ではなく神の秘蔵物、神の作品なのです。私たちは神の所有物を使って生きていながら、しかもその持ち主を無視するというのは厚かましい話ではないでしょうか。ですから、作者である神から離れ、その主権を無視するということを罪と語るのです。第二に、神は人となってこの世に来てくださいました。この人となった神こそはイエス・キリストです。そしてイエス・キリストは正しい人と先ほど読んだ聖書の箇所で呼ばれているのです。近年世界中でテロが吹き荒れていますね。特に中東諸国ではテロ組織が勢力を拡大しています。その代表はイスラム国です。自分たちに従わない者はすべて首をはねて殺すという無法者集団です。ところで、このようなおぞましいテロ集団が、我が物顔に振る舞い、のさばり、はびこる前には、必ずあることが起こっています。そのあることとは何でしょう？国家の中に権力の空白地帯ができるということなんです。法を守らせる強制機関が消滅しているということです。罪を罰する警察力が機能しない状態になるとき、無法者集団がはびこり出すんですね。神から離れた人間の社会はいつでも無法者集団となる素質があります。この神から離れた世界に、キリストは正しい方、正義を実行する方として登場なさいました。ただし、ご自分が人間の罪を負って、ご自分が裁きを引き受けることによる神の正義の実行なのです。キリストは私たちの一切の罪を背負って十字架にかかって死んでくださいました。そして三日目に死を突き破って蘇ってくださったのです。これによって過去にどのような罪を犯してきた人であっても、キリストの償いのように神の身元に変えることができるのです。こんな詩があります。ベルはベルではない。君がそれを鳴らすまでは。歌は歌ではない。君がそれを歌うまでは。愛は愛ではない。君がそれを誰かに与えるまでは。神様はあなたを心の中で愛するだけではなく、実行に移してくださったのです。神様の愛は、あのイエス・キリストの十字架の上で、遺憾なく表されているのです。第三に、キリストは再び来られる方である、ということです。資本主義経済の国では、どんな会社がどんな事業計画をし、どれだけ儲けようが、どれだけ損害を受けようが、放任していますね。自由主義経済の特徴は、政治権力による介入を控えるということにあるんです。自由にやらせるというところにあるんですね。しかし、このままなら、世界的大恐慌に至るような緊急事態の時に限っては、大々的に国家が介入するんです。この世界が 人類のコントロールが効かなくなるひどい時代に入るとき、キリストは再び来られて世界をお裁きになると聖書は語っています。どうぞあなたもその恐るべき時代が到来する前に、この恵みの時にイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
エイジアで十字架の勝利。
麗しい主の痛みは人の
お便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。ペテロの手紙第1:3-18。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。